OK マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。 皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は毎週日経電子版マネーの学びに掲載された記事の中から私が気になったお金周りのニュースをピックアップして、日経のマネーの達人にじっくりと解説してもらうというものです。続けて聞いているうちにいつの間にかマネーの知識が身についていくことを目指しています。今回解説してくれるのは月刊誌日経マネー編集長の佐藤珠樹さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回がレイナさんともリスナーの皆さんとも初めてということで、
はい、
最初に少し自己紹介をしますね。
お願いします、
はい、で私が編集長を務めている日経マネーは1985年に創刊された月刊のマネー情報誌です。豊かな人生のための資産作り情報誌をキャッチコピーに、お金に関する最新情報を毎月発信しています。この雑誌なんですけれども、はい、レイナさん、パッと見の印象いかがですか？
ね、今手に持っているんですが、これ9月号ですかね。もう大々的に景気回復の波に乗って稼ぐ上昇期待株って書いてあるんですけど、いやこれは読みたくなりますね。
そうですよね。今月の付録はですね、ファイヤー達成プランニングブックってあるんですけど、ファイヤーってご存知ですか？
ファイヤー、はい、アーリーリタイアですよね。
そうなんです。今若い子にすっごい人気なんですよね。
いや目指したいですね。
目指したいですか、やっぱり。
でも仕事好きなんで、私働くこと好きなんで、なんか佐藤さんもそんな雰囲気がするんですよ。
そうですね。できればあの好きな仕事だけやってこうね、暮らしていきたいなっていうふうに思いますよね。
はい、はい、ところで前回解説してくれた日本経済新聞の露口さんは、家計も体も筋肉質に、をスローガンに挙げていました。佐藤さんは何かキャッチフレーズやモットーみたいなものってありますか？
そうですね、私筋トレはあまり好きじゃないのでちょっと月並みなんですけど、はい、まあ、血は力なりというところでしょうかね。お金の不安を抱えている人に悩みを聞いていくと、うん、もうどうやって老後に備えればいいかわからないとか、みんないくら貯めてるのかわからないといったような、知らないから不安っていう人が多いんですよね、うんうん、なのでまず老後資金いくらかかるのっていうようなことを調べることから始めてほしい、そういうことをお勧めしています。お金の知識は身につければ身につけるほど生きる力と自信につながりますからね。
そうですよね、やっぱり自分でこうリサーチもねしなきゃいけないですよね。いやいいですね、わからないことがあれば私も今日はバシバシと質問させてもらいます。さあ早速ですが、今回は投資信託のことをお聞きしたいと思います。まあ、前回ね、NISA とイデコの会があったんですが、その時に、まあ、長期の資産形成には投資信託を使うのがおすすめっていうアドバイスを露口さんからいただいたんですが、まあ、よくよく考えると投資信託の仕組み自体はまだ完全に理解しきれていないなと思いまして、うん、そもそもどういう商品なんでしょうか？
はい、では今回は投資信託についていろいろお話ししていきますね。
はい、
投資信託は投信とかファンドとかとも言うんですけれども、はい、まあ、一言で言うと自分のお金を金融機関の専門家に託して運用してもらうという商品です。うん、で運用のプロはファンドマネージャーさんって言うんですけれども、うん、たくさんの人たちから集めたお金を株式や債券といったさまざまな金融商品に投資をします。そして投資家はその運用成績に応じたリターンを受け取ることができるんですね。なので運用がうまくいけば利益を得られますけれども、うまくいかなければ投資したお金が減っちゃうこともあるんですね。
なるほど。
で株式の場合はですね、基本的に100株単位で投資するというふうに決まっていて、
はい、
例えば3000円の株だと30万円の資金が1個の株を買うのに必要になってきますけれども、うんうん、投資信託はかなり少額から投資できるのがメリットなんです。レイナさん、いくらぐらいから投資できると思いますか？
少額ですもんね。なんだろう、1万円とかですかね。
うん、半分正解です。
お半分正解
商品や販売会社によっても異なるんですけども、通常は1万円前後からで、でもネット証券なんかではなんと100円から投資できるところもあるんですよ。ということは同じ1万円という資金でも投資先を何箇所にも分散させてリスクを抑えることができるんですね。
うん、
で投資の世界には卵は一つのカゴに盛るなという格言があるんですけど、レナさんご存知でしたか？
卵、はい、英語でも似たようなのがあって、 Don't put all your eggs in one basket。
卵を一つのカゴに入れて運ぶと、もしそのカゴを落としてしまった時に、うん、全部の卵が割れてしまうかもという意味なんですね。
なので
株や投資にはですね、預金のような元本保証がないので、値上がりしたり値下がりしたりという価格変動リスクがあります。 それなのに一つの銘柄に全ての資産を集中して投資してしまうと、それがガクッと値下がりした時のダメージがものすごく大きいんですよね。なので銘柄や市場を分散して投資するっていうことがとっても大事なんです。
あ、なるほど、すごい分かりやすかったです。その卵をいくつかのカゴに分散しておけば、カゴの一つを落としてしまっても他のカゴの卵はセーフっていうことなんですよね。
そうです。
なるほど、残った卵から生まれた、ね、鶏がうまく金の卵を産んでくれればお金持ちになれるということですね。
結構強欲ですね。
お金欲しいです。
でさらにですね、もう一個、投資だと時間の分散がしやすいということもメリットなんですね。
時間の分散、資金の分散だけではなくて時間の分散ってどういうことですか？
ですね、時間、買う時間を分散させるということなんですけども、投信は値動きのある商品なので毎日値段が変わります。でこれを基準価格というんですけれども、毎日値段が変わるならなるべく安い時に買って高い時に売りたいわけですけれども、いつ買えば安いのかは誰にも分かりません。
なるほど、こうたまたま自分が買った時が一番高くて、その後ずっと下がり続けたりしたら落ち込んじゃいますよね。
かなりへこみますよね。そういうこともあるんですよね。でも投資ではこれを高値掴みというふうに言います。でそうならないように買い付けるタイミングを分散させることが大事です。
なるほど。
例えば資金が10万円ある時でも1回10万円全部買うんじゃなくてですね、1万円ずつ10回に分けて買った方が高値掴みのリスクは低くなりますよね。この買うタイミングの分散は全く難しくなくてですね、毎月一定の金額を自動的に買い付ける積み立てを利用すればいいだけなんです。
出た、積み立てって結構キーワードですよね。毎回なんか話す気がするんですけど、NISA の回でもね、積み立て NISA っていうあの制度を教えてもらったんですけど、投信を毎月積み立てていくっていう制度でしたよね、積み立て NISA は。
そうですね。投資信託でさまざまな資産に分散投資しながら、購入のタイミングも分散させて、コツコツ長期にわたって積み立て続けることで効率的に資産を増やすことが期待できます。
なるほど、まあ、投信はいろんな意味でこの分散っていうのがキーワードであり強みなんですね。では具体的にこうどんな投信を買えばいいんでしょう。まあ、そもそもどんな種類があるんですか？
そうですね、今国内で売られている投信はおよそ6000本あってですね、種類もいろいろです。で投信選びで押さえておきたいポイントは大きく2つなんですね。で、1つはどんな手法で運用しているか、そしてもう1つがどんな資産に投資をしているか。
お、ここキーポイントですね。2つポイントがあって、どんな手法で運用しているのかと、もう1つがどんな資産に投資をしているか。
はい、
はあ、1つ目のその運用の種類タイプについては、まあ、前回も露口さんに少し教えてもらったんですよね。日経平均株価やニューヨークダウなどの指数に連動するのがインデックス型で、一方運用のプロが独自の方法で投資先を選ぶのがアクティブ型ですよね。
その通りです。インデックス型はパッシブ型ともいって、機械的な運用で市場平均並みの成績を目指すのに対して、アクティブ型はファンドマネージャーの調査や運用手法の工夫によって市場平均を上回るリターンを目指すものですね。なのでアクティブ型は手間がかかる分、運用の手間賃であるコスト、これを信託報酬と言いますが、これが高いことも知っておきたいポイントです。なので初心者の方が最初に買うなら、日経平均株価やナスダック総合株価指数といった毎日ニュースで報じられる株価指数に連動するインデックス型の投資を選ぶと、運用コストも安い上に値動きが分かりやすくていいかもしれませんね。
確かに初心者だとやっぱりアクティブ型って難しいんですか？
いろんな種類があるので、はい、儲けられそうなものもあれば全然ダメな子もいてですね、なかなか選ぶのがプロでも難しい。
あ、じゃあちょっと経験値は必要ってことです ね。なるほど。でしたら初心者はやっぱりインデックス型の方が向いているということですね。もう一つのポイントで、どんな資産に投資しているかっていうのは、投資家から集めたお金を何に投資しているかということでしょうか？
はい、その通りです。投資はざっくり分けて株式で運用するものと債券で運用するものがあります。でそれぞれに国内と海外があるので、大きく分ければ4種類になって、債券ファンドよりも株式ファンドの方が値動きが大きい、これが全ての基本になりますね。
債券っていうのは ボンドですか？
そうですね、その通り、ボンドでございます。はい、もっと細かく言うと、株式なら日本株、海外株のほかに アメリカ株とかヨーロッパ株とか、それから先進国株、新興国株といった分け方もあって、うんうん、まあ、経済が成熟している先進国株よりも新興国株の方がハイリスク、ハイリターンになります、うん、なので多少ハラハラしてもいいので、将来大きなリターンを狙いたいという人は新興国の株に投資する投資がおすすめですし、リターンは小さくても安定運用がいいという人は先進国の債券に投資する投資を選べばいいといったような形で考えていきます。でもう一点、海外資産に投資する投資には為替変動の影響を受けるリスクもありますので、それも忘れないようにしましょう。
なるほど、この資産と国や地域の掛け合わせで考えればいいんですね。
そうですね。でインデックス型の場合はこの基本に沿って選べますけれども、さっき話に出たアクティブ型の場合はさらに細かくてですね、アメリカのハイテク株に投資とか、うんうん、日本の中古型株に投資とかですね、世界の環境関連株に投資などといったテーマ別のものもあるんですね。でユニークなものもあるんですよ。世界のペット関連企業に投資とか、ナイキ、ロレアル、フェラーリ、ルイ・ヴィトンといった世界の高級ブランド企業に投資といった楽しいものもあります。
楽しいですね。
楽しいですよね。
このカテゴリーみたいなもの、テーマは、うん、誰が決めてるんですか？
それはもうファンドを設定する方が決めてやってるんですね。で最近は ESG ってよく聞きます？
はいはい、聞きます、ね、
つまり環境や社会ガバナンス向上への取り組みが優れてる企業に投資する ESG 投資というのもかなり人気になってます。レイナさんはこの後どんなテーマが有望だと思いますか？
いやでも最近こうインパクト投資っていうのも言葉としてはよく聞くので、はい、これがそのあれですよね、ファイナンシャルリターンだけではなく、うんうん、こうなおかつ社会にも貢献できるような、はい、仕組みなので、うんうん、やっぱ ESG 系ですかね。でもペットもなんか楽しそうなんですね。私ペットいないんですけど。
そうなんですか。私ペットを飼っててものすごいお金使ってるんで、めちゃくちゃ。
何飼ってるんですか？
あ、ミニチュアダックスっていう。
おー、ダックスっぽいです、はい、佐藤さん。
そうですか。この辺の耳がみたいな。はい、
なるほど、ね、面白いですね、
まあ、そうなんです。すごいやっぱテーマ型って楽しくて、うん、この先どんなのが成長しそうかなという考えるのは非常に楽しいんですが、うんうん、ただですね、先ほどお話ししたように同じ産業や分野に絞り込んだ銘柄に集中投資するっていうのは結局卵を一つのカゴに盛ることになってしまいますよね、うん、なので若干リスクは高まるので、テーマ株投資は買うとしても資産の一部に留めておくというのがおすすめです。
なるほどね。まあ、ここまで聞いてみて、まあ、印象としてはインデックス型は優等生だけど個性が弱くて、アクティブ型は派手なもの、地味なもの、変わり種まで個性が強烈みたいな感じを受けたんですけど、
もうまさにそんな感じだと思いますね。アクティブ型の中には毎月積み立てでしか買えないものもあれば、まあ、1年間で基準価格が 2.5 倍に上昇したなんてものまであります。かと思えばアクティブ型なのにインデックスより成績の悪い子も大勢いたりするんですよね。
大勢いるんですか？
そうなんです。せっかくコストを払ってもそういう投資だと悲しいですよね、なのでしっかり、
やっぱりインデックスかな、はい、私はちなみになんですけど、はい、この株や債券以外に投資する投資もあるんですか？
そうですね、あります。例えば金や原油、それから農作物などコモディティ、つまり商品に投資するものもあります。またオフィスビルや商業施設といった不動産に投資するリートと呼ばれるものもあるんですね、うんうんうん、なので日本株投資だけとか先進国株投資だけといったものに投資するんではなくて、これらも一部組み合わせて持っておくとよりリスク分散の効果が高まります。最近若い人は結構ですね、アメリカ株投資だけ持ってれば資産は増えるよみたいなことを言う子が多いんですけども、まあ、それはそれでやはりリスクが集中してしまうので結構心配しているところなんですよね。
アメリカ株の投資さえ買えば大丈夫ってなぜそう思うんですか？
コロナショック後の上昇力がですね、アメリカ株ものすごかったんですよね、はい、そこでアメリカ株だけ買ってればもう儲かるっていうような意識の子が増えてきてるのかなというふうに思いますね。
卵をねうまく分散しなきゃいけないってことですね、はい、でも複数の投資を自分でこう組み合わせて買うってなると、なんかこういろいろと自分なりのリサーチもしなきゃいけないですし、難しそうですよね。
そうなんですよ。でもその場合はですね、バランス型投資の出番なんですね。
バランス型投資、
はい、 これは1本買うだけで幕の内弁当みたいに国内外の株や債券、はい、それからコモディティなどに分散投資できる設計になっています。
幕の内弁当はい、分かりやすい
、はい、で会社が DC 確定拠出年金を導入していて何か投資を選ばなきゃいけないんだけれど、うん、何を選んでいいか分からないなんて時には、まあ、バランス型1本から始めてみるというのも一つの案かなと思いますね。
へえ、いや投資のことがだいぶ分かってきました。でもこの投資が全部で6000本あるということは多分似たような商品も多いということなんですよね。
はい、
こう同じタイプの投資だったら何を基準に選べばいいんですか？
そうですね、一番大事なのは手数料なんですね。で投資には大きく2つの手数料があって、一つは証券会社や銀行で投資を買うときにかかる販売手数料というものです、うん、でノーロードといってこれがゼロのものもあるんですけれども、申し込み額の3から 4% ぐらいかかるものもあるんですね。でしかも同じ投資でも販売会社によって違うので注意が必要です。で積み立て投資をするなら、販売手数料無料のノーロードを選ぶのが定石です。
ちなみに佐藤さん、ノーロードってどういう意味なんですか？
ロードは負担という意味なんですね。
そっちのロードですね。私 R の方だと思いましたなるほど。もう一つは、
もう一つはですね、投信を持っている間ずっとかかってくる運用コストの信託報酬です、うんうん、で商品によっても様々ですけれども、インデックス型では年 0.1% から 0.5% 程度、アクティブ型で高いものだと年 2.5% 程度かかるものもあります。
へえ、そんなに変わるんですね、うん、なんで変わるんですか？
やっぱり運用の手間がかかるアクティブは高いし、例えば国内の株式のアクティブ型よりは新興国の株のアクティブの方がリサーチの手間もかかりますよね。そういった形で手間がかかるものはやっぱり高いっていう設定にはなってきます。
なるほど、まあ、同じタイプの投信だったらこの信託報酬が安いものを選んだ方がいいっていうことですね、
うん、そうなんですけれども、アクティブ型の場合はですね、運用スタイルも期待できるリターンも様々なので、信託報酬が安いからいいとは一概には言えないんですよね。高くても儲かったらそっちの方がいいということもあります、うんうんうん、一方でインデックス型の場合は同じ指数に連動する投資なら信託報酬が安い方を選ぶのが鉄則です、うん、運用成績は同じなのにそこから差し引かれるコストが違うならコストが低い方が残る利益は多いですよね。
もちろん、
はい、で仮に 0.05% とかごくわずかな差であっても20年30年と長期の運用になると資産の増え方には大きな差が出てきてしまいます。なのでネット証券のサイトなどでは、種類ごとに投信を検索できて信託報酬も一覧できますので、買う前には必ずコストを比較してみることがいいと思います。
なるほどです。投資選びには、まあ、1何に投資するか、2どのように運用しているか、そして3手数料、この3つをチェックすることが大事なんですね。佐藤さん、
そうですね、特に何に投資しているかと手数料は必ず見るようにしましょうね。
これは本当に簡単にチェックできるん
ですか？できます。
あ、もうサイトで
こう、うん、サイトでインデックス型日本国株とかってやるとバーッと出てくる。
いやー、まあ面白いですね。でもワクワクする話ですね、
うん、本当ですか
私も長期の資産形成のために自分なりに投資のことを調べてみたいと思います。続いてのコーナーはレイナのアメリカンマニーライフ。このコーナーでは私のアメリカ在住経験をもとにお金に関する日米の違いを毎回一つ取り上げていきます。日常のお金一つとっても日本とアメリカでは結構違いがありますが、その中で今回はアメリカにはお年玉はあるの？お金を渡す文化と渡さない文化についてお話ししたいと思います。はい、そうなんですよ佐藤さん、うん、率直に言いますとお年玉ないです。アメリカ
ないんですか？
ないです。
子供の頃から
全然ないです。で日本だとやっぱりこう特に子供たちにとってはお正月イコール、うん、まあ、お年玉をもらえるっていうビッグイベントだと思うんですけど、アメリカではどちらかというとクリスマスの方が大きくてですね、うん、本当に大量にプレゼントをもらうんで、なんかそれがクリスマスがお年玉プラス、まあ、プレゼントみたいな感じなので、うん、正月は、まあ、どちらかというとクリスマスの延長みたいな 感じなんですよね。
クリスマスプレゼントはご両親以外からももらえるんですか？
もらえます。お友達でしたり、うん、結構いろいろな家族のミッションとしてそのツリーの下にどれぐらいこうプレゼントを並べられるかっていうのを競ってる家庭も多くて、うちもそうだったんですけど、もう会社からもらったなんかプレゼントだったりとか、父のとかも友達や先生からもらったものも全部こう下に並べて、で最後クリスマスの日に綺麗なこうツリーの写真を撮って、でみんなで 1,2 時間かけてこう開けていくっていうのが習慣なんですよね。
インスタがない頃から結構インスタ映えを目指して
全然アップロードもできないんですけど、
そうなんですか。じゃあお年玉をもらいに親戚の家に行くみたいなこともないわけです
ね。ないですね。たまにあるのがこうおじいちゃんおばあちゃんからお誕生日の時にカードをもらって、その中にこっそりと、まあ、20ドルが入ってるっていうのがあったんですけど
嬉しいですね。
お年玉はないですね。そもそもそこうキャッシュを手渡しするっていう習慣が今はちょっと変わってきてるんですけど、例えばこう結婚式のご祝儀したりとかっていうのはあまりないんですよね、うん、はい、一般的にこう新郎新婦が、このウェディングレジストリーっていうものを作って、はい、これがまあ欲しいものリストみたいな感じなんですけど、これをオンラインで作って、結婚式の招待所にそのリンクが載っていて、で招待された人たちはそのリンクにアクセスして、その欲しいものリストに載ってる商品をもうオンラインで購入するっていう仕組みが今主流なので、
合理的ですね。それ
合理的なんどうなんでしょうね。でも友達と話してると、うん、やっぱりでも現金欲しいよねみたいなこともあるんで
現金コースも選べるといいですね、
まあ、
物の中にね。
そうなんですよ。あ、でもそういうのもあります。そういうレジスタリーもあります。
さすが、ね、はい、アメリカは合理的だと思います。ちなみにお小遣いは？
お小遣いももらう、うん、でもこれは家庭によるんですけど、うん、アメリカでよくあるのがベビーシッティングなので、はい、ベビーシッティングをしてちょっとキャッシュをもらうとか、うん、はありますが。
そうか、日本でも結構ですね、投資家さんなんかだと自分の子供にこう家事をやらせてお皿洗い50円とか
安いな100円とか
交渉しないとっていうような教育をしてるって方も最近見られるんですよね、
はい、
アメリカはどっちかというとそういう感じ、
はい、多いですね。やっぱりお金の管理でしたりとか、そのパーソナルファイナンスっていう意味でちょっと小さい頃から教育したいっていうご両親とかも多いので、うちもそうでしたね。ベビーシッティングだったり、こうよく日本でもあるじゃないですか、肩たき1時間50円みたいな、はい、あとはキャッシュっていう意味では日本にはないのかな、これ Tooth Fairy ってありますか？
何ですか？
歯の妖精なんですけど、うんうん、アメリカだと子供が歯が抜けたら枕の下に置いておいて、はい、で寝てる間にお父さんやお母さんが こっそりとその歯を取って5ドルだったり10ドルっていうのを枕の下に入れとくんですよ。で子供が起きたら、わあ、トゥースフェリーが来たっていう感じで。
知らなかったです。
そうなんですよ。
それはなんでですか、歯を入れとくと。
なんなんでしょうね、わかんないです。由来は全然わかんないです。多分なんか、うん、なんなんでしょうねでも30本ぐらいあるわけじゃないですか、はい、歯って。なのでこう計30本なので、まあ、1本10ドルだとすると300ドル。
すごいですね。なので歯だけで。
そういうお金の渡し方はありますね。
それは大人への階段を登ったことのこうあれなんですかね、ご褒美というかプレゼントなんですかね。
あとなんかそういうこう物語みたいなのがあるんですよね、逸話といいますか、なんかそういう風習があって、はい、多くの家庭ではうちでもやってました。
ちなみに子どもの時に結構大きいもの、例えばファミコンって古いですね、
はい、
ゲームが欲しいとか、なんかすごいいいものが、自転車が欲しいとかっていう時はどうやって買ってもらう交渉をするんですか？
あ、交渉そうです、これも家庭によると思うんですけど、やっぱりこうプレゼンとかですかね。
プレゼン、
はい、うちではそうでした。パワーポイントを使って。
本当ですか？
なぜ私はこれ、この自転車を買ってもらうべきなのかみたいなものとか、そのインパクトは何なのかみたいなプレゼンを。でもこれってうちだけなので一般的ではないと思うんですけど。
エレーナさん何歳からパワポ作ってたんですか？
パワポはでも結構小さい時から、私の父がコンピューター関係の仕事だったので、うん、ずっとそういう教育はずっと受けていて、結構小さい、もう小学生ぐらいからこう作って遊んでプレゼンして買ってもらってっていうのを繰り返してましたね。
すごいですね。
何か欲しい時何してましたか？
何してたかな。やっぱりでもお小遣いを貯めて買いなさいって言われますよね、昔だと。なのでお年玉ももらってるでしょとか、うんうんうん、もう自分のお金で買いなさいみたいな。
現金を渡すっていうのは日本では結構よくあることなんですか、うん、ご祝儀だったりとか、
まあ、あるお小遣いもそうですよね、うん、そもそもね、うんうんうん、なのでですし お年玉ももらうし、うんうんうん、現金もらえますよね、うん、最近ですやっぱりそうやって働かないと得られないっていうことを教えたいみたいな人がの話が聞くようになったのはね、うん、なので
そうなんですよ。私の友達が結構、まあ、お子さんいる人が多いんですけど、もう一人の友達はもう3歳の頃から貯金っていう仕組みをこうお子さんに教えていて、でしっかりとこうあのなんでしょう、記録とかもつけて今日はこれぐらい使ったとかっていうのを3歳ですよ、教えてるんで、いやでもそれって必要なんだろうなと思いますし、やっぱ小さい頃からそういう教育を受けていると、うん、絶対あの、ね、大人になった時に苦労もしないと思うので、
でもなんかその意味では日本もどんどんこうお金を子供の頃からお金について教えるっていうような文化にもなってきつつあって、はい、もっと小さい頃から金銭教育をちゃんとしていこうっていうような意識も若干高まってきてるようにも思いますね。
それはすごいいいことだと思います。はい、今回のマネーの扉は投信、投資信託についてお届けしました。日経電子版のマネーの学びでは、投資信託に関する記事もたくさん掲載しています。日経電子版のトップ画面、一番上の真ん中あたりにあるマネーの学びというメニューをクリックして入ってくださいね。
マネーの学びでは、20代から40代までこれから資産形成をしていこうという皆さんに向けた記事を多数用意しています。紙面の方では7日付の日本経済新聞朝刊マネーの学び面で、海外株を長期資産形成の武器にをトップストーリーで解説しています。日経ベリタス8月8日号のカバーストーリーは日米テック株の行方、日経マネー9月号は今年後半の上昇期待株を取り上げています。紙媒体も合わせてよろしくお願いします。
佐藤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
では、レイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。